TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組秋田県人しか出ない堀井美香です。この番組は秋田県出身の私堀井美香が同じく秋田県出身のゲストをお招きして秋田のことを秋田弁で楽しくお話しする勝手に秋田応援番組となっております。全4回にわたってお送りする予定のこの番組、なんとついに最終回を迎えました。
ちょっと
早っ。なんか本当に最終回にかける思いなど喋ってくださいって書いてますけど、なんなら4回しかやってないですからね、まだ。本当にお願いいたします。そうですね、まあ本当短命だったなって思うんですけど、何だったんだろうなこの4回って思うんですけど、でも本当に秋田のことを見つめ直し、それから秋田弁を勉強し直し、あ、自分は秋田県人なんだなっていうことを深く心に刻めた4回でした。本当にありがとうございました。はあ、悲しいな。私番組終わって泣いたことないんですけど、今回ちょっと泣けてきますね。ということでファーストシーズン終わりますが、セカンドシーズン、きっと心優しいどこかの秋田県の企業がスポンサーについてくれるということを信じてやまないですね。本当私はお待ちしております。だってあの人もこの人も出たいってまだ言ってたので、やりたいじゃないですか。ということで、さあそれでは第4回最終回のゲストをお呼びしましょう。秋田県のご出身、放送作家の元祖爆笑さんです。
ちょっと最終回にふさわしい、どういうことですよ。終わっただみたいな感じじゃない。なんとも、私もね、いろんな番組やってきたけどもね、4回で終わる番組初めてですな。4回で終わる番組、
瞬発力です。これは
違う、ホップステップジャンプでしょ。普通はこれホップステップジャンプしたらヒューって落ちたぞ。
違う、ホップもステップもいてない、ホッホッって終わったんです。
だってゲストも何人出たんですか。
え、
俺
2人です。
今まで堀井美香の番組ありました。
これは伸びしろなんです。
というか、どういうことですか。
だから伸びしろ、余白を残したまま皆さんの前から去っていこうという、
いいこと言いましたね、
ことなんです
ね。に腹はじめまたすな。腹つえだとほら、腹つえだと、
腹つれな、
腹つれは、腹つれも入らない、
腹つれも、
腹はじめ
って言いますけども、
でもシーズン2って、まあシーズン1だと思えば、
これはシーズン1です、うん、だからシーズン2にはちょっとスポンサーさん頑張って、本当に出たいって言ってくれてる秋田県人会 のメンバーの人たちがいっぱいいるので、はい、
ちょっと申し訳ないけども、前回俺が出たから最終回だったわけじゃない。それだけみんなも今だって初めて聞く人は、はい、あれ、岩盤が3回目に出たから
そんなこと最初から決まってたんです。絶対この4回っていうのは、い
や、それはほっとしましたけども、
だから私も全力でやってきました。さあということでですね、今回もまたお話、岩盤さんに伺っていきたいんですけれども、はい、まあ、学生時代まあ、楽しかったと思いますが、東京出てきてびっくりしたことなんですか。
いっぱいありますですよ、
はい、
まず私のことなんだかこれからまた言うのは前回言いましたけども、めんどくさいのでウィキペディアでも見てもらえればと思いますけど、
めちゃイケとかの構成作家をしてた人です。
だから簡単に言えばですけども、はい、僕がだから出てきたの大学のために出てきました。でもなんで出てきたかというと、はい、結局この業界に入りたいから、日本大学の芸術学部の、
放送
の方に勉強をして、はい、なんとか1回目で合格しましたよ、
はい、で高田文夫先生のところにヤガになって、はい、
学生時代のヤガ
ヤガになった、
ヤガになったな、ヤガになったけども、先週もちょっと前回も話しましたけども、やっぱり大学の思い出で一番大きかったのは、格好がね、なんつうかね、やっぱり大学だからやっぱりちょっとアイビールックってしてるって、
なんていうの、 V ネックでこう、なんていうの、 V ネックのとこが青と黄色のラインの入ってるやつとか、
それバンドかな、
そうそうそう、あとそのジャケットスタイルとかですね、
ジャケットエンブレムついてる、
チェックのシャツとかですよね、
緑と黒のチェックのね、でローファーの、
はい、
それで俺は毎日大学に通ってたんですよ。
あ、いや、
そしたっけその立川志らくさんっていう落研の、
はい、
今まあ落語家さんですけども、2年生の先輩が、おい、そこの田舎もんって言ってすぐバレたわけ。なんですぐバレたかというと、大学っていうのはもっとラフな格好で来るのに、田舎もんだから張り切ってしまった、 これがまず一番大きかったかな。でもう田舎もでバレてしまったのと、やっぱり言葉、今でこそそうだけども、うん、ちょっとねあんまり秋田出身っていうとモテないなと思ったから、
うん、
モテたいかためにカッコつけるためにその合同コンパとか飲み行くとカッコつけて、
はい、
で特にね、まあ、今だから言うけども同期にね吉本バナナ
さん、
それから中井美穂、
はい、
あのフジテレビのがいたの、はい、同級
生、はい、一芸ですもん
ね。でその人たち同級生みんな東京生まれ東京育ちだし、
うんうん、
だから俺もあんまり秋田出身ですって言わないで出身地言わないようにしてそうじゃんとかカッコつけてたの、
うん、
ところがねやっぱり出てしまうんだよね飲んでる時に。一番大きかったのは、
うん、
前回も出たけどさーいとか言ってしまったり、
うん、
曲がしてしまったり、
うん、
で一番大きかったのはなんか新鮮な居酒屋タコ八っていうとこに、あ、ツボ八ってとこ行った時に、
はい、
そこでなんか新鮮なカニみたいなの出てきて、
はい、
であのみんなあこのカニ美味しそう美味しそうってから、
はい、
このカニかいってカッコつけて俺もこのカニ美味しいよねなんて言って、はい、手出した瞬間にそのカニが生きてたから、
うん、
俺の手かじったもんだから、
うん、
いでなこのガヌっつってみんな黙っていでなこのガヌって言ったらみんな俺今何あのなんか言ったみたいな。
ガニって言いますよ、ね、
言ってしまうんだよ。だからとっさに出るのいでなとか、
うん、
でこれゴミ投げといてとか、
あ
投げといてもあるし、なんかとっさのことは、
はい、
やっぱり東京弁でやっていこうかなと思っても出てしまうんだね。
あとやっぱりちょっとそのなんかアクセントも若干やっぱり秋田のこうなんか喋り方のこう音色がありますもんね。
あるある、
はい、
あるし、でも俺はだから確かに大学 1,2 年の時は本当に喋ってなかった。喋れば秋田弁が漏れ出る。でも落語研究が入って人前で落語、まあ、標準語江戸っ子の勉強をして、それで高田文雄弟子になったらペラペラペラペラ喋れるようになったというわけですからね。
喋、ま、りすぎです今日も。
喋ったら喋ったで怒られるんだよね。
喋ったら喋ったで出すよ、はい、さあということでそんな、元祖爆笑さんと一緒に秋田の最新ニュースをチェックします。これも最終回です。
秋田県人しか出ね。
TBS ラジオのポッドキャスト番組秋田県人しか出ない、お送りしているのは秋田県出身の堀井美香と
岩爆です。
はい、秋田出身の元祖爆笑さん、略して岩爆さんです。
本名は言ってもいいんだけどもね、
うん、
本名言ってもいいんだけど本名
高橋さんです。
秋田に多い。なんでじゃあ秋田、あの元祖爆笑ってペンネームだからねしたかというと、
はい、
秋田高橋鈴木佐藤、
はい、多いですね、
多すぎて、
はい、
放送作家の高橋で言ったらいっぱいいるな、本当に山ほどいる。だからペンネームこれは俺しかいないから。
そうですね、元祖爆笑さん、岩爆さんです、はい、さあここからの時間はこれさえ聞けば秋田の最新事情がわかるまるっと秋田ニュースのコーナーです。岩爆さんは秋田県 PR メディアプロデューサーも務めてらっしゃいまして、秋田のニュースにはお詳しいということですね。さあ今回のまるっと秋田ニュース、一つ目は親元離れて名古屋へ、北極熊の吹雪春の旅立ち。男鹿市の男鹿水族館で2020年12月にホッキョクグマ、ゴータとユキの間に生まれた吹雪が先月5日、名古屋市にある東山動植物園に移動しました。移動の理由は自然界におけるホッキョクグマ、子育ての期間が2年数ヶ月であること。そしてゴータとユキはこの春から繁殖に向けて同居する予定で、そのためには吹雪が親離れをする必要があったということでございます。さあ男鹿水族館というところがねありまして、男鹿半島っていう半島があるんですよね、秋田県にはね。ちょこっと出てる、ね、はい、ちょこっとこうね、
日本海側にね、
くちばしみたいに出てるところですけれども、はい、そこに水族館があるんですね。
ここがすごい、あのゴータ君ってやっぱりね、いるべ、ゴータ、ゴータいるべ、ゴータが立つという、
はい、
あの、はい、よくね、あの動物が、
北極熊が立つ、はい、
あんま、あの当時、何年前か分かんないけど、立つ動物が流
行った、フータちゃんがいた
な、そう、
ね、
いっぱい立つのが流行ってて、
はいはい、立ったと、
そう立ったというか立てる北極熊見える、
北極熊立
見たいでしょ、
へえ、
旭山動物園も行ったことあるけども、ああいう風にね、やっぱり動物園、ただ普通の動物園だと人が来ないんですよ、
うん、
いかにもみんなが集まるために何とかしてこの、うん、方法を考えてるから、うん、いろんな意味では良かったですよ。
あのもうまず、うん、まず小川に行ってほしいっすな。
だすね、
小川は本当にまず人もいないから、うん、私もあの帰った時に、うん、あのドライブ行きますけど、小川半島を車で行ったって誰もいない、あの自然を独り占めできるんですよ、本当に、うん、本当にいないですよね、なんかね、うん、なので来てほしいです。小川半島、
そう、温泉街もあるべ、温泉街
あります、
温泉が出てるから、はい、だから温泉、小川温泉郷というところがあって、うん、そこに10個くらい旅館がある、ホテルが、
あ、ですよね、
だから今だいぶ廃墟になってしまってさ、なかなかね、でも、うんうん、1軒だけスナックあったんだよ、
うん、
スナックあって、うん、そのなんか花輪っているべ、花輪、
はい、
花輪と一緒になんかロケ終わったと言って、はい、お、はい、秋田美人が接待してくれるんだなと思ったら、みんなババ出てきた、ババ元秋田美人だった、ね、元
本当に聞いてる方、うん、ババって言うとすごいちょっとなんかあの今の時代にそぐわないあるかもしれないんですけど、でも本当に私たち秋田にいるとあそこのババアバチャって言いますもんね、
う
ん、
別に悪口でもない、
そう、悪口でもない、
悪口じゃないし、あの有名なアイスクリームでババヘラってあるんですよ、ババヘラ、それもある意味おばさんっていうかね、そういう意味でやって、
そうそう、
バッチャとかそういうようなこと
なくて、なんかそういうなんか別、うん、あのね、別紙の意味は全然ないババっていうことなんです。
はい、
はい、さあ続いてこちらです。ひきこもごも秋田小町またも特営のガス咲き誇れ連続最高位。日本穀物検定協会が2月28日に発表した2022年3枚の食味ランキングによりますと、秋田県産の主力品種秋田小町は最高ランクの特 A を逃し、3年連続で1段下の A に。一方、県が新たなブランド米として開発した咲き誇れは最高品種ながら2年連続で特 A を獲得しました。秋田小町はこれまで特 A の常連で12年産から8年連続で特 A を獲得していましたが、20年21年産と A が続いていたということでございます。
うん、
うん、秋田小町ももちろんもちろん美味しいですけれどもね、
出すな、
うん、
だから秋田小町よりもなんかブランド化っていうかね、もっと知名度出していくべっていうことで、この咲き誇れっていうのを開発して何年かかけて開発してやっと、だから本当は理想はみんな特 A なのよ、秋田から出す米は全部特 A 特 A 特 A 特 A で行きたかったと思う、なんかわかんないけども、やっぱりどっか一つ落ちてくんだよね、必ずどこの県もそうなんだけど、でも俺はそう思わないんだね、やっぱり何でもかんでも秋田米ってついてる以上は全部特 A だと思ってもらいたいと思うし、ね、あのお芋ね、お芋やっぱり咲き誇れアンバサダーになった時にそう思って、
うん、秋田小町もだからちょっとこう味が違うってことですよね、どっちも美味しいけどもね、
どっちも美味しいんだけど、
その食感とか甘みとかが、
食べた人は分かるんだけど違いって簡単に言って、うん、こっちのはふっくらしてんですよ、
うん、ね、咲き誇れはね、
ふっくらしてて、まあ、もともとが違うから、
うん、
ふっくら感はまずあるというのと、うん、ちょっとね、あの寿司屋の大将に聞いたけど、
うん、
寿司にはちょっとふっくら感がありすぎんじゃねえかっていう話にもなっている、
うん、
でもいろんな意味でこの食べたことあるでしょ、
ありますあります、
どうぞ、じゃあ、ね、食レポお願いします、食レポ、うん、秋田弁だよ、うん、秋田弁だよ、
うん、梅なんと見ごと梅すな、なんぼ なしてくれた梅ごと、でもなんでしょう、本当に甘みもちょうどいいけど香りもちゃんとしますね、
うん、
ね、あと綺麗だね、粒がね、
そうなんだよ
ね、咲き誇れてね、
だからまあ変な話だけど別につまみいらないんだよね、このまま、うん、このままで何倍もいける、
そうなんです、私も初めていただいた時にタイであ
のタイで
このご飯のままずっと食べてたので、うん、おかずいらないものおかずいらないものね、だよ
だよう
ん、本当に美味しい咲き誇れ、いや本当におかずいらない、
俺毎日食べてんだよ、
うーん、
なんか分かんないけど必ずこれになってしまった、
うん、甘みだね、甘みあるんですね、これで炊き方も、
うん、
うん、
噛めば噛むもだんだん甘がす、
うん、うん、
ほんとふっくらする、
うん、なんか食べてる時も香りが、噛んでる時も香りがふわふわってくるんです、
う
ん、
このご飯に酒かけて飲む人いたっていう話、
うーん、
古今亭新庄さんっていう落語家さんがいて、この方が必ず朝ね、ご飯に日本酒をかけて寄席に出ると、
だからジャーってこう流して
流してでもそれで十分あのお腹がいっぱいになるんだって、うん、両方とも米入ってるからね、うん、っていうのもあって、うんうん、でもその話で聞いてその師匠は必ず朝では酒飲むとったんだけど、うん、寄席行くと必ず酒の話をするから、うん、飲み方ってすげえ酔っ払ってる感じなんで、うん、酔っ払いの話とかをもう最高なことをできるっていうことで新庄師匠は言うんです。い
やでもどっちもだから秋田のお酒と秋田のお米で楽しんでいただけるということでございますが、うん、先おこれでございます。はい、はい、皆さんちょっと一回ね先おこれぜひぜひ召し上がっていただきたいなと思いますけれども、以上まるっと秋田ニュースのコーナーでした。
秋田賢人しか出ね、
今日の一言。この時間はもしかしたら秋田弁に馴染みがないという人たちもこの番組を聞いているかもしれないということで、知ればこの番組をさらに楽しめる、そんな秋田弁を紹介していきます。今日の一言はこちらです。脱ぎ脱ぎ。岩爆さんわかりますね。
脱ぐ、まだこれまだ脱ぎじゃないよね。脱ぎどくの、はい、もう一回お願いします。
脱げごど。なんと脱ぎも。
脱ぐくねえからね。サビからだね。サビからだね。脱ぐのなんてサビだべ。違う。
ソードさ出れば賛美し、長さ入れば脱げせ。
うん。な。なんともなんね。なんともなんねえ
でば。歌でごど、歌でごど。
歌でごど。
歌でごど。
脱げ、まあだから、熱いってことだね。はい、
そうですね、味味って抜くいっていうことなんですかね、うん、はい、
だからもう本当あの徳さん出てきた時すげえやっぱり東京暑すぎて、うん、だってあんまり秋田でエアコン使ってなかったべ昔は。
エアコンは願った
っす、願ったっす、
はい、
扇風機
で
大学の時アパートやっぱり願ったもん、うん、扇風機もね、うん、だそんなに暑くねえだと思った、うん、暑のなんのって、うん、窓開けても暑くて
秋田と違う、
ね、扇風機やっと買ったの、扇風機買ったと思う、それでも暑いと、うん、何としたんです、冷蔵庫開けて寝てやったと思う頭突っ込んで冷蔵庫の中でずっと寝てやったのだって、ま、マジだよ本当に、これ有名な話、俺の
じゃあそれ有名な話で、どこで有名なんですか。
いや、人に喋る時の
自分の中の有名です
よ、ね、暑い時どうするかっていう問題だよ。暑い時どうするじゃん、
で
だからどうしてた暑い時に。
味の気はなんか東京さ来て味の気はやっぱりなんかクーラーな願ったっすもの、しばらくあのストーブも願ったっすよ東京に来て、うん、だからびっくりしたっすもんね、一冬だからストーブなく
すごいしたの
暮らす、
あの
東京で、いや今サビードも
そう昔はね寒くなかったでしょ、
昔東京に来た時はサビがなかったっ
す、出す
だから
雪もないしな、
うん、いらなかったっすもん、そうそうそう、その暖房だとかなんとかって、ストーブね、
でも本当にエアコンねばダメだっていうのが学生時代初めでしたな、うん、エアコンねばで、それで車をたま一丁前になんか高田の弟子やったから車も買ってて、それエアコンね車だったのよ、うん、でやっとの子さ彼女できて、うん、湘南に行くとで車乗ってたっけ、うん、エアコン切れなくてトンネルの中で渋滞はまって彼女何にも喋れなくてこの車エアコンねえんだってそこで気づいてフライだもんよフライだからもうそれでもうダメだ、絶対車はエアコン付き買おうでももう東京の生活できねって話、これも俺の話、うん、何でしょう、エピソード、
秋田は本当に車、うん、エアコンなくても大丈夫だった、
うん、三角窓で十分だったから、
三角窓は分かりますよ、はいはい、さあということでですね、
脱げ、
ね、あとなんですね、
ま
あ、
ほとんど喋
ったかな、ゲッパになったっていう、
ゲッパって
ゲッパは、うん、あの運動会をめぐ、いつもゲッパだもんなっていうのは、まあ、3回、まあ、最下位っていうこと
だな、ゲッパやだもんなって、
はい、あとしっぱねあげるなっていう、
しっぱねってのはなこう
あのすっぱね、
後ろのこの太もものところに
ズボンが泥上げっていうことなんですかね、う
ん、宿題やっといたっていう時なんて言ってた、
出がせよ早く早く
出がせ、宿題出がせ、今思うとなんかね
早く出がせ、でもそれは大丈夫ですよね、
うん、あとやっぱりとっさのことだけども、鮭とか、
なあ、鮭ありますね、あと侮辱法だもの、侮辱法、
侮辱、
侮辱法だな、
ご無沙汰してますと申し訳ないです、侮辱
法したもの
よく、はい、うちの親父しょっちゅう言ってた、侮辱法侮辱法っていろんな人に侮辱法侮辱法って言ってずーんと侮辱法侮辱法って、
銀行員でした
からねだからやっぱりそういうご無沙汰してると侮辱法出すなって言うと、いやこっちこそ侮辱法で、侮辱法で、侮辱法で なんともなんですかって言って情報
で。あとは面気はまあ可愛らしいですけど ね、 ね、あと矢座がねな、矢座がね、矢座がね、そんなどういう矢座がねな、悲しいとかっていうことですかね。
あと間ね、あと堀井美香、俺は県人会に勝てだもんな、
勝てだ、勝てでもらったもの、
勝てる仲間子さん入れるってことなんだけど、
カンデだよ、
カデライデだって言うとき
あれは、あの最初にあの高橋優さんがカデでくれたのよ。そうだよ、
TBS ラジオで来てなんか生ハゲの贈り物持ってきて、堀井美香が感動してたんだね。
そうで、あの LINE の中にカデでくれたのが
言ってくれたし、俺の名前も言ってくれたよ、元祖爆笑知ってますよって言われた時は俺も嬉しかったよ。
そうそうそう、優さん本当に優しいもの、優しいってなんてな、優しい、
優しいから高橋優なんだよ俺
ですよね。一押しの北部あります、
あれですか、いっぱいありますよ、うん、俺もねチェックしてきましたよ今日出るってんで。
え、嬉しいです。
やっぱりね、ここに出るためにエフリコギしてこなきゃいけないと思ったんだよ。エフリコギってしてる、
エフリコギ、おめえ本当にエフリコギだな、だ
エフリコギで、
エフリコギだもん、あれエフリコギだからダメだって言います。
あれ
いいふりしてるやつ、
うん、基本的に分かった、秋田弁で、あの簡単に言うとね、かきくけこたちつってとに全部ダゴン入ってて、ちょっと喋ってみて、全部が、
うん、ガギグゲコ、ダジンズデント、
うん、というのがもう全部で入る。で最後にベーつける、なんだかベーとか。でもね、よく考えたらやっぱり秋田弁ももともと標準語というわけじゃないんだけども、なってて、しったけって言われるでしょ、しったけって言葉してる、意味わかる、しったけ、はい、しったけ飲んだって、
とってもの、
うん、なんでしったけになったかわかる、だから、
え、
しったけ飲んだって言うでしょ、
仕方ないぐらい、いやいや、
死ぬだけ飲んだってことよ、しったけしったけってそういう意味なんだって、だからそういう意味でしったけって、ま
あ、ちゃんとアンベワリー、うん、アンベワリーな、今
日アンバイ、アンバイっていうのは具合だから、だからアンベイとか、
そうですね、
アンベイーナー、アンベイーナーっていう曲あるけどね、
はい、そうですね、あ、じゃあなんかちゃんと、語源は、
あるんですよ、
あの引き継いでるんですね、とじねなって言います、
とじね、
とじね、おめとじ、おめほんととじねな、
ほじねとは違うかな、
とんじ、どんでするもの、
どでだびっくり、
うん、どんでするな、
ほじねって、え、ほん、なんて言ったとんじね、
とんじね、
とじねっていうのはどう、何、
とんじねは、とんじね、
これね、まだね、
あ、とんじね寂しいだ、
とんじね、
ほじね、ほじねととんじねとあるんですほじねととんじねとあるんですよ、
どっちでもいいよ、これね、またね、秋田弁でもね、県北中央県南でね、ちょっと分かれんだよ、
おめほんじねなって言うと、おめほんじね、
俺の話全然聞いて、
おめほんじねなって言うと、うん、なんか酔ったいねなっていうことですもんね、ほんじね、
ほんじね、
おめと、おや、とんじねって言えば寂しいっていうことです、
ね、あー、とんじねってこと、
とんじねーなー、
とんじねーなんだ、あー、いだましい、いだましい、割りやん、割り、
割り、
割り
す、割り、あ、割り、割りは、そっか、東京じゃ言わないんですかね、
言わないよね、
割り、
悪いねって言う
でしょ、あー、なんも悪いな、
割り、
割り、割り、
割り、飲み、行く割りから、飲み、割り、飲み、飲み咲いたもんねって、飲み咲いたもんねって言ったら、飲みってお前虫でねえんだから、飲み、割りから飲み
なんと割りごと、ね、
飲みさせそう、
ね、
あと秋田のあるあるだけども、秋田25市町村でどこの都会、はい、県よりも一番夏に成人式や、
あ、
夏、
そうですね、
これは ね、 ね、秋田あるあるですな、
はい、
なんでか知ってる、
雪が降って集まらなくなるから、
正解でございま す、 ことですよ、ね、で夏の方が盆休みで集まるから、今年も8月11日に、秋田市で、はい、ミルハスでね、23歳の成人式やろうということで今企画を応援して、要はコロナでできなかったんで、21、23までできない人集めて、なんかやれって秋田市長から言われたから今考えてます、
はい、あ、今ミルハスの話で、だからこれ秋田の人聞いてる人がいれば、
は
い、
宣伝です、宣伝ですか、どうぞ、はい、
私8月の26日に、ミルハスの中ホールで朗読会をやります。
8月26日ダメだ、大曲がりの花火大会あるもの、おまかの花火大会、
おめえほんとそういうやつだよな
多分ね、これホテルもいっぱいになってかもしれない
よ、
早めに取らなきゃいけないな、今
あの
時
ホテルも全部新幹線も抑えられるから、県外の人たち入ってこられる
よ、何時から出すか、何時から出すか、
1時から、
ね、あ、じゃあ大丈夫です、
1時から3時までなので、うん、皆さんもぜひ
ぜひぜひ
秋田のプレイガイドで 売ってますので。
これまだ秋田弁で喋るんですか。
あ、これは大丈夫です。
なんか六本木の都会でよく喋ってる朗読会では違うの、あの
秋田弁で
俳優さんと一緒に喋って
る。秋田弁で喋ります。
秋田弁で。
秋田弁で喋る。
まだ何喋るか喋っちゃいけないんですか。
え、
まだ。
いやいや、もう宣伝も出てますし、ローソンチケットでも堀井美香母で堀井美香で検索できますし、あと先駆けカフェと、それからミルハスさんと、それからあのトピコの中の顔か広場で売ってますね。
サミナ新聞に協賛してもらいましょう、この番組、
ね、
では最終回に及んでなんで宣伝してるんだ。最終回だからこそ宣伝したんだ。この後ない、ね、ない見てじゃねえかよ。また8月までにもう一回シーズン2復活すればまた宣伝できるでしょうか。でしょ、
はい、
先駆けさんにやってもらえばいいや、秋田先駆け新報に、はい、
そんなことでですね、うん、まあ、秋田の成人式夏なんですけど、うん、まあ、私が50歳、岩爆さんが
50歳
嘘ばかり。うちの姉と一緒ですよね。57とかですか、うん、58とかですか、
うん、
8歳ですけども、
うん、まあ、年齢はどうだっていいんじゃないか、まず
成人式に行ったっていう体で、ちょっと秋田弁で話してみたい。
成人式で久々に会ったってこと、
はい、そうですそうです、うん、用意スタート、
はい、早いなおい。
秋田弁、
あれあんた誰だっけ、あいだっけって、
おめえおめえだ、
あいだっけって、なんで
おめえあいだべ、おめえ今どこさえらってや、
今東京さえらべ、
おめ東京だっけが、
東京に見るべ、
いや何も見えねえ、おめえ
だな、おめえ誰だっけ、なんか
おめえどうですな、
あれ老けたねや老けたねや、老けねえ、老けだべ、年だべ、
おめえ昔かバカけだよな、
バカけ
だよ、バカけだべ、そうやって人誘うこと言う
もん、やっぱ今年の冬はあの雪多かったから、こうやって夏やるのいいっすべ、
な
夏にやっぱり成人式がいいんでねえか、着物着なくてもいいんべ、
おめえこの間飲みに行くってか、
いや行くよこの後、
川端さん行くべ、
いや駅前のね英楽食堂って言ってたあるんだよ、そこに
いんだべ、あと川端さん行かねえのか、
川端大まずね、あんまりなみたいな、うん、
でも酒まだ間べ、あの朝まで飲むっていう酒だべ、
朝まで飲んで
んだよ、もうだみんなであと酒飲んで酒食らってんだよ、さえあと朝なったっていう、毎日やってるもの、
まあんまり飲みすぎないように任さないようにしてな、任してフグとか汚れくなってるべや、これもう汚れくなって次に飲んだっけ、真っ赤になっただけ、ワインだったと思う、まあ、白い T シャツ着ていたっけ、次の日なんか俺紫だったっけかって言ったら赤ワインこぼしてたの、
おめえ本当に肌地なのか、
何
おめえ
肌地酒飲んでいい
の、肌地の会話でねえべ、
肌地酒飲んでもいいべ、
肌地の会話でねえや、それ
あ、じゃあ俺の兄ちゃんだべ、兄ちゃんの話だな、
岩爆さんをお迎えしてやってまいりました、
本当最終回、これまだあるんじゃないの、なんちゃってじゃないの、
いや
よくあるでしょ、なんちゃってとか
ないんです、
ね、ないそんな落ち込むことないでしょ別に。
さあということでエンディングでございます、
はい、
堀井美香がお送りしてきました、 TBS ラジオのポッドキャスト番組秋田県人しか出ない、エンディングとなりました。岩爆さんいかがでしたでしょうか。
実に最終回にふさわしい男、秋田を愛する男が出てしまったけれども、呼んでいただきましてありがとうございます、
はい、
最終回と思わなかったからね、まだまだ喋りたいこといっぱいあるんですよ、はい、あると同時に俺みたいなやつはまだまだいると思います、うん、秋田さん、
うん、
秋田から東京さん出てきて秋田のことを思うやつはいっぱいいると思いますので、
うん、
またそういう機会があったらそういう人たちと一緒にね、はい、なんか喋ったりね、ワイワイガヤガヤしったけ喋りてえなと思ってますんで、また機会を作っていただければと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さあこの秋田県人しか出ないジェンスーさんがプロデュースしてくださいまして、産声を上げた配信ではございましたが、
泣きそうだ、
なんと4回で最終回ということになりました。しかしあの人もこの人も出たいという声を上げてらっしゃいますので、皆さんにぜひ出ていただきたいな、そのためにはセカンドシーズンを皆様の声でぜひ作っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでここまでのお相手は堀井美香と
秋田県出身放送作家元祖爆笑でした。
皆様短い間お付き合いいただきましてありがとうございました。ヘバナ
ーマンズバイ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。